でも家族でも自分らしい持ち出し用バッグの準備をしておきましょう。
あなたは何を持っていく？
AC ジャパン。
隣の客はよく書きクイック。ラジオ大阪は FM クイック。この釘は引き抜きにクイック。ラジオ大阪は FM クイック。ラジオ大阪は FM クイック。91.9MHz でもクリアにお聞きいただけます。8時です。
話の目薬、ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。さあ、今日から10月です。
はい
早、はい、はい、
10月か、はい、残り少ない
、10月、11月、12月とあと残り3ヶ月ということですね。
はい、
はい、って言われて
もあと3ヶ月、
はい、
早いな。
なんか時が過ぎるというか、1年がもうあっという間に過ぎ去りますよね。
ほんまにあっという間ですわ。
今夜のごとしですよね。
はい、
あ
なんかちっちゃい曲がもうちょっとあったような気もしてね。
なんかそうらしいですよ。あの寝て重ねるごとに1年が早くなってくるらしくて。
そうそうそう、よう言われた。
もう我々の年になるとあっという間ですよね。瞬間的ですよね。
その時はいや正月やねなんか言うてんねんけど、気づいたらもうなんか年末っていう感じで
もう年末がすぐそこにやってきております。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はですね、
はい、
お偉い先生にお越しいただいておりますので、まず肩書きをご紹介させていただきたいと思います。大阪大学大学院人文学研究科芸術学専攻准教授でいらっしゃいます鈴木聖子先生でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。こんばんは、
なんか本当に教授っていう感じがする私がパッと見て、あ、先生っていう感じが。
ラジオって便利ですね。
いやいやいやいや、本当そんな感じですけど、もう鈴木先生はこういう大学で教鞭を取られてだいぶになるんですか。
はい、私は長くフランスでの大学で教えておりまして。
思います、なんかフランスという感じがします。
またラジオは便利なんですけど、2020年の4月からちょうどコロナの時に大阪大学に赴任が決まりまして、はいはい、大阪大学の方に参ったという。じゃ
あコロナの時に戻ってこられた方、
はい、そうなんです。
フランスでどれぐらいいらっしゃったんですか。
フランスに12年。
12年、はい、
すごい。
そうですか。
最初は大学院生だったんですけれども、
そ
こから途中から教えるようになります。
で、専攻が芸術学という、まあ、専攻なんですが、はい、この芸術学、特に鈴木先生が専攻してはるのは何なんですか。
音楽学という分野になります。
音楽 学、はい、音楽学。さあ、この辺から分かりやすくなってきますよ、はい、音楽学どういう学問なんですか。
そうですね、音楽学、もうかつてはたとやっぱり西洋から来た学問ですから、はい、英来作曲家の楽譜をこう分析するですとか、そういうものが、まあ、主体であったんですね。ちょっと待って
ください。その楽譜を分析どうするんですか。
やはりこう書かれている音を分析するわけですよね。はあ、で、まあ、またはでもそれだけではなくて作曲家を分析するとか、そういうことが主に行われていたものですね。
分析して例えば作曲家だとか、それを作った、まあ、音楽を作り上げた人の性格を知るとか、そういうものなんですか。
性格って時代とか、
時代背景、ね、
時代がどうであったかとか、どういうふうにこう進化していったかとかいうことをするものだったんですけども、最近はでも、もっと広く楽譜という楽譜の内容というよりも、例えば分かりやすい例で言うと、その楽譜自体ですね、紙の素材とか、例えばそういう普通サポートされてそれまではサポートするものとして学問では無視されてきたようなもの、はあ、レコードですとか、ラジオですとか、はあ、そういう音を運ぶ媒体の研究というものが非常に盛んで、私の研究は主にそういうレコードに録音された音ですとか、はあ、あと音声ガイド、そのあたりから私こういう視覚障害者の方の、
はあ、音の文化に、というところから、はい、視覚障害者の方の方に今いろんなことを考えていらっしゃる。はい、 へえ、どこからこう興味というかね、まあ、これはお仕事で、
はい、
まあ、仕事の中というか勉強の中で入ってこられたということなんですが、この視覚障害者の、まあ、何ですか、こう接触を持たれる中では、この番組長いことやってますが初めてですね、この接触は初めてですね。もうちょっと具体的に言いますと、はい、その視覚障害者の皆さんに興味を持たれたというのはどういうきっかけがあったんですか？
本当の最初はですね、うん、フランスにいた時にやはりこう大学フランスの日本の文化を研究している学生たちに日本語の翻訳を教えるというような授業をしていた時に、
はい、
日本の映画に、音声ガイドをつけるという課題を出したことがあったんです。
はいはいはい。
で一緒に課題といってもずっとこうゼミでやっていて、課題としてみんなで出すっていうことをやった時にものすごく皆さん真剣になった、やはりこう世の中の役に立つための日本語という捉え方をしていて、こう普通にだいたい語学の教科書ってねちょっとこうつまらないって言って、はい、なかなかみんなで一緒に続けるのが難しいというふうに言いますけれども、うん、そうではなくてこう生きた日本語としてということでは音声ガイドという素材は素晴らしいなと思って、はあ、使ったわけですね。でも私はその逆に言うとこう福祉のプロでも音声ガイドのプロでもないのですごく苦しんでいて、でその時に本当に偶然ですけれども大阪大学に赴任になりまして、肥後橋に住みまして、うん、パッと見たらですね、肥後橋には
日本ライトハウス
情報センターがあったということなんですね。それで
これは驚きですね。
驚きでした。
っていうかもうこれは鈴木先生はつながりを持たざるを得ないような
そう、私もそう思いました。
そこから、まあ、視覚障害者の皆さんのことで、まあ、これ研究も含めてやっていらっしゃるという中で、うん、今日これからご紹介するのはジョールリなんです、はい、まあ、ジョールリというとこの関西の大阪の文化、なんですけれども、このジョールリをなんと暗がりでジョールリを聞くっていうこういうイベントをなさるということなんだそうです、これを今日はお話をお伺いしようということでスタジオに来ていただいてるんですが、この暗がりでジョールリを聞くというのはどういうものなんですか？
はい、普通は文楽、人形ジョールリ、はい、文楽というものを真ん中に舞台の真ん中でお人形がこうお人形を演じさせて、はい、そして向かって右側に太夫さん、語りを語る太夫さんと三味線の方、はい、
義太夫さんですね、
義太夫武将をここでジョールリというものを語るということになってるんです、
は
い、
あと三味線と、
そう、三味線と語りとですね、はい、で、そうするとどうしても主役はもちろん人形、
そうそうですね、見るのは人形ですもんね。
大阪の街もこう大体文楽のポスターは人形がババーンと、
はいはい、
ババーンと言ってこう、はい、出ていますよね。
意外とババーンって、
そう、
表現的にはあれですよね。大阪的ですよね。
そうですか。それでなかなかジョールリだけを聞くと、はい、本当はジョールリだけでも聞いて楽しむことができるものなのに、どうしてもお人形に目がいってしまって、で特にこう視覚情報にいつもこう左右されてるとお人形だけに目がいってしまって、ジョールリを聞いていないっていうことがあるんですよね。だけれどもクロートさんになるとジョールリを聞く方が、うん、やはり楽しみで、あ、で羨ましいなって思っていたんですけれども、はい、でもなかなかジョールリだけを聞くって難しいですね。昔の言葉ですし、
そうですよね、
今でもこうスジョールリって、ジョールリだけを聞くスジョールリという回っていうのはあるんですけれども、うん、それでもやはり今字幕が出るようなシステムになっていて、どうしても視覚情報に頼る、
いや、なかなか言葉的にも分かりにくいというか、
う
ん、まあ、
ね、
ちょっと独特のこうね、節があって、パパ様やとかね、こんな風に語り張るんで、よう聞いとかないと本当に分かりづらいというのはあったりしますよね。で全く知らない人が見に行くとね、
うん、そうですね、大阪の言葉ですけれども、うん、それも江戸時代の言葉ということで、うん、普通に、まあ、分かるところも あるわけですけれども、なかなか長時間のものになると、はいはい、本当にもう耐えられないってなってしまうので、今回のこの催しでは三味線の方と太夫さんの方、三味線の方と太夫の方に少しずつこの聞きどころ というのを解説していただいて、物語も解説していただいて、そしてその実際に実演をちょっと挟んでいただくという、全部を丸ごと聞くというのではなくて、少し本当に分かるようにですね、音として分かるように説明をしていただくということをしていただいたんですね。そして最後だけ、最後のすごく悲しい部分だけ暗がりにして、もうどうしてもこう視覚情報に頼ってしまうので、やはりそれを落とすことで、目が見える人はもう音だけを聞くことに集中してもらうと。
人形は一応やるんですか？
人形はいないんです。
もうないんですね。
ないですね。
ない状態でやるわけですね。
前に太夫さんと、左側に太夫さん、右側に三味線の方がいらっしゃって、それを、でもそれでも見てるわけですから
ね。それは見ますよね。
見てしまうんですよね。
それは視覚ですもんね。
そうなんですね。だからそれをもう完全にシャットアウト、完全にっていうのは本当に難しいわけですけれども、シャットアウトをすることで、こう目が見えてしまうと、どうしてもこう集中できないという、こうお悩みを解決するというか、そういうような催しで、なのでそれでしたら目が見えない方にも来ていただく。
なるほど。
のがいいのではないかと。2つの目的が、そういう場所を作りたいなという目的で、
この暗がりにすることで、この効果というか大事な部分というのはどこにあるんですか？
もうそれ本当にこう、一番大事な部分だと思いましたのは、去年一度暗闇でという、暗闇で浄瑠璃を聞くという、それは内部の人たちだけで、内部というか大阪大学の社会人の受講生の人たちだけでやった催しの時には、完全に暗がりにしたんですけれども、暗闇にしようとしたんですけれども、太夫さんがこう床本を見ますので、完全に暗闇にはできないわけですよね。
なるほど。台本みたいなのがあって、それを読んでいく、それが見えないと。
それはもう絶対に完全に暗闇にするっていうのは難しいですし、あと視覚障害者の方に展示の床本を作ったんですけど、台本を作ったんですけども、なんかその方のお話を伺って、展示でよく読まれる方のお話を伺っていると、暗闇っていう考え方自体が、なんかこう見える方と見えない、目の見える方と見えない方との、暗闇という言葉に対する感覚が異なるなというふうに思ったんですね。
どういうことですか？
要するにこう全然暗闇ではないわけですよね、その展示で読んでる方にとっては。その目が見える人にとってだけ暗闇であって、なんか展示で読んでる方にとってはなんか全然暗くないなと思ったんですね。はあはあ、でそれで今年は暗がりと、ちょっと苦し紛れですけども、暗がりということにして、
今回はだいぶ照明はさらに落とすわけですか？
同じ
パターンですか？
でも今回は、かなりこう明るい状態で解説とか細かい、実技の演奏をしていただいた後で、最後だけ暗がりにするという、
なるほど、
ことだったんです。
完全に真っ暗っていう状態ではないと。
わけではないわけですね。
これ去年やりはったということですが、やはり演者さんから何かこう、
そうなんです、
話はあったりしましたか？
その時に、すみません、さっき、そうなんです、それが言いたかったんですけども、演者さんからすごく良かったって言われたんです。
その演者さんが良かったって何が良かったっていう、
まずなんかこう、すごく緊張したって言われて、普段ない環境ですよね。
そのない環境、まず人形がないと。
そうですね、素浄瑠璃というよりも、暗闇でやるということ自体が、
暗闇でやることはないですよね。
すごくどうなるのかなと思って緊張したって言われて、それがなんか私にはそれがすごく気迫に、すごい気迫を感じたんですね、されてる時に。で、三味線の方からは、三味線の方はですね、別にいつも楽譜を見ているわけではないので、もう暗かろうが明るかろうが全く同じだっていうふうにおっしゃっていたんですけれども、でもその方、三味線の方もやはりすごく集中できたっておっしゃったんですね。
なるほど。実際、鈴木先生がそれ聞かれて、音的に何か感じた部分ってありました？他とはやっぱりちょっと違うなと、暗がりにすること、暗闇にすることで、音的にこの義太夫さんとか、あるいは三味線の音の違いみたいな、何か感じ取られた部分がありました？
音響学的にとかになったら私は分からないんですけれども、私自身が参加者としてその目の前にいて、もう本当にこう耳だけではなくて、体感、体の中の響きとして感じ続けて、あっという間に終わってしまったという、
時間が短かった、
時間がすごく短く感じるぐらい集中していたんですよね。
ということは、演者もそれから見ている観客の方も両方とも集中度が そうですね、違うというわけですか、うん、
そうですね、まさにそこがこの効果だと思いますね。
その集中度が違うことでやはり音の響きとかなんかこう感じ取る部分というのも違いが出てくる。
そうですね、やはりお人形がもしいたらお人形に集中してしまうので、はい、しますよね、こう体で響いている他の感覚を使っていないと思うんですね。それは聴覚だけではなくて本当にバイブレーションとしての体への響きというものも、実際はあるのにこういつも目で見ているがゆえに忘れ、うん、そちらに気が回らなくなってしまうということがあると思うんですね。
なるほど。ある意味西村さん、視覚障害者の皆さんって常にそういう状態であるのかなと思ったりもするんですが、
うん、見えないということで、見えないから音にはやっぱり敏感にはなりますね、
はあ、
うん、
で、うん、
見えない分やっぱりそこに集中してるみたいですよ、うん、音を聞こうと、うん、だって聞かないと分かんないから、うん、聞こうと思うので結局そこに集中してるんでしょうね。
なるほどね、
うん、
まあ、今回その演目っていうのはどういうものを持ってこられるんですか。
今回は菅原伝授手習い鏡という、はい、本当に古典なんですが、その中の寺子屋の段という、これは三味線の、鶴澤清志郎さんの方からこれをやりませんかっておっしゃっていただいて、
はい、
この演目はもう本当に古典の中でも三大演目の一つと言われているものなんですが、私はそんなすごいものをどうしようと思ったのを覚えているんですけれども、まず解説をどんな物語であるか解説をするのがすごく難しいので、
うん、
でそれをどういうふうに床本も難しいので、その床本の床本をもしこう音訳するときに中をつけていかないとわからないであろうと思って、はい、その中をどうやって音訳でつけていこうかなというところです。しかもその昔の言葉なので、こうなんかわからない言葉すべてに中をつけていく音訳を作ったらもうなんかわからないようになってしまう。それを本当に私は専門的に音訳を学んだわけではなくて少し講習に行った程度なんですけれども、日本ライトハウスさんでプロの方にいろいろお話を伺っていたので、どういうところが難しいことかということだけは分かっていたんですけれども、うん、その古典ということをしたのが古典についてはちょっとこうご専門の方に伺ったことがなかったんですよね、なのでそういう中をどういうふうにつけるかで、また昔の大阪弁のテキストなのでそれを音声ガイドというのは基本的に標準語で読むんですよね、でそれをどういうふうに読むのかとかいろいろな課題が分かって面白かったということはあるんですけども、本当にその準備が大変で、その会場もまたそのなんか大阪大学 の中之島、大阪大学中之島芸術センターというところで行いましたけれども、こうおしゃれすぎてスタイリッシュすぎて、ユニバーサルデザインが全くこうなんていうんですか、こう影に隠れてしまうというか、こうすごくこうお手洗いとか綺麗に作り上げているので、そこがお手洗いかどうかがわからない、これは目が見える見えないに関わらずわからないという、そういうようなところでどういうふうに目が見えない方をこうお招きするか、そういうこと2つ今回の準備で大変だったところなんですね。
なるほどね、そして、真っ暗な中で浄瑠璃、出演者の皆さん、そして見に行かれる方、それぞれその感じ取る部分というのがあるかと思うんですけれども、これ実際に何人ぐらい募集されるんですか。
募集の段階には60名の外部の方、一般の方に60名として、
この60名は視覚障害者のみですか。で
半分の方に実は最初は半分の方に半分が視覚障害者の方になると公正、数の面で公平でいいかなというふうに思ったんですけれども、ガイドさんの方と一緒に来られるっていうこともあると思いましたので、ガイドの方と含めて、半分というような形で30名の方を、視覚障害者の方とガイドの方という枠で、優先枠で、こう最後までこう取っておくということをいたしました。
なるほど。一般の方もいわゆる請願者の方も普通に見に行こうと思ったらできるわけですね。これは
でもその場合今回の場合は、この趣旨が 今お話ししたようなその、視覚障害の方と一緒に場をこの浄瑠璃を聞くという場を楽しむ場を作るというこういう趣旨に 賛同してくださる方のみ応募してくださ、
はいはいはい、うん、してくださいというこのイベントの理解趣旨を理解してもらった上で参加してくださいということですね。そうですね、はい、これ実際に参加しようと思ったらどういうふうにすればいいんですか。
今回は本当にチラシを作りまして、演者さんに国立特別に国立文楽劇場に置いていただきまして、
はいはいはい、
そこからそこから応募できるようにな っていたんですね、
はいはいはい、
でまたもう一つその日本ライトハウス情報文化センターの方に、はい、関係者の方に、これはメールで回していただいたというぐらいで、
はい、
本当に当時こういうラジオ番組のところに来られるところがあって宣伝とかしていただいたらもっと多くの方に応募していただいたと思うんですけども、
なるほどね、
なかなか難しいですね。
実はね、鈴木さんね、この番組で以前取り上げたのがありまして、それがね、耳で楽しむ漫才ライブというもんで新潟でイベントされたんですけれども、その主催者が本当に会場全体を真っ暗にして、うん、で演者さん漫才師さんに出てきてもらって、その漫才を楽しむということをされたみたいな
んです。あ、そうですか。
これがね、同じようにやっぱり集中したんですって。で演者さんがものすごいなんか会場からのこの気迫みたいな感じられて、うん、で普段できない漫才ができたらしいんですよ。で自分が見えないんで、うん、勝手に想像する格好とかね、うん、お前裸やないかとかね、うん、っていうようなそういうこう冗談で漫才もできると、 いわゆる暗闇であるからこそできる漫才というのができたということで、演者さんもすごいこう勉強になったっていうようなことがかつてやりはったところがあるんですけどもね。
そして想像力をかきたてるというところがすごく、うん、私も暗闇でというよりも浄瑠璃だけを聞いた方がお人形を見るよりももっとリアルなお人形を想像できるんではないかなというふうに思うんですね。
なるほど。
でも人形自体も本当は想像いろいろ本当の人形人間のせこう物語を、うん、想像させるために人形を使っているわけですけれども、そうではなくて皆さんの心の中にあるこうイメージで人形そして人間を想像するというもう本当に強烈なこう強烈な印象を皆さんの頭の中に残すというふうに思うんですよね、うんうん、
なるほどね。だからやっぱりあれですよね、鈴木先生は音というところをずっと、まあ、勉強してきてはりますから、まあ、それ専攻してはりますから、やっぱりこの暗闇での音普通でないやっぱり音というのは皆さんに感じ取ってほしいなと思うところかもわかりませんね。
そうですね。
いや西間さんどうですかこのイベント。
はい、ぜひ行ってみたいなって思って聞いてみたいなってどういう風なんやろうとか、どう想像できるんかなとかちょっと疑問が頭の中でいっぱいなんですけ ど、
ね、このイベント無料なんですか。
はい、無料でした。文化庁 の、うん、助成金をいただいていまして、でもその助成金はコンサートをやるというために使うものではなくて、こういう催しをこういうというか、まあ、いろいろな催しをできるようになるアートマネジメントの人材養成のためのものだったんですね。なのでこの催しも、まあ、私がこうコンサートをオーガナイズするというよりも私がこれをやったことによって受講生その社会人向けのプログラムの受講生やお客様の中に、うん、今後自分ご自分で、うん、やってみたいなというふうなことを感じていただけるようなことを私がしたということなんですね。
なるほどね。まあ、これもさらに発展させて、うん、いろんなことをこれから挑戦していただけたらなと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
大阪大学大学院人文学研究科芸術学専攻准教授でいらっしゃいます鈴木聖子先生にお越しいただきました。お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田俊晴でした。今日はふるさとでお別れです。
うさぎを石かの かにいます父母つつがなしや友がき雨に風につけても思いずるふるさと心ざしを果たしていつの日にか帰らん山
おかしい、面白かった
ということで今日はここまで。いや盛り上がったね。じゃあこの続きはポッドキャストで聞いてね。ポッドキャストは
おっと、ポッドキャストも絶対聞かなきゃ。じゃあアプリを切り替えて
っと。ノーノー、ちょっと待った。ポッドキャストもラジコアプリで OK だよ。番組ポッドキャストもスピンオフコンテンツもそしてオリジナル番組だってラジコアプリ一つで聞けちゃうんだ。
そうなの？本当だ。ポッドキャストをフォローできるし、おすすめとか人気のポッドキャストもレコメンドしてくれてる。別で番組を選べるのも便利で楽しそう。これならリアタイもタイムフリーもポッドキャストもラジコアプリ一つで大丈夫じゃん。
そう、ラジオもポッドキャストもラジコアプリで探して見つけて楽しんじゃおう。君にぴったりの音声ライフをお届けするよ。
アプリで聞くならラジコで決まり。
ホッピープレゼンツ、
看板娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しら